愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も農学部生物資源学科の林和夫教授にご出演いただき、インドネシアとの連携や林先生が校長を務める附属高校についてお話を伺います。
林先生は愛媛大学の副学長であり、愛媛大学附属高校の校長であり、また黙々研の会長さんでもいらっしゃると、いろいろなお仕事をしてらっしゃるんですが、はい、その中でまた愛媛インドネシア友好協会の副会長さんでもいらっしゃるということで、
はい
はい、インドネシアとの関わりというのも深いようですが、はい、もう何年ぐらいになるんですか？
30年ぐらい前ですが、40年前かな。
はい、
はい、その時に、インドネシアからその先生が2人ぐらい私たちの研究室に来てたわけです。
はい、
はい、でまあそこで、まあ、インドネシアという国があるなと、それから当然私たち木材やってますから、
はい、
インドネシアからも木材がたくさん入ってきてましたから、まあ、そういうことは知ってたんですけども、特にインドネシアとの深く何かをやるということはなかったんですけども、やはりインドネシアの方もどんどん資源がこう減ってくると人工林ということを行うようになってきまして、で人工林の中にですね、アカシアマンギウムという木を、はい、あるわけです。でその木をやはり使いたいと、これは非常に早く育つものですから、うん、インドネシアである程度重宝されているということがあります。でそれを使うためにはいろいろ問題点がこうありまして、
はい、
まずあんまり丸くないとかですね、
はい、
いびつな形をしているとか、それから非常にその育つときに自分の中にストレスを持っている、応力を持っている、
木自体がですか？
木自体が力を持っている、はい、だからバランスを崩してやる、バランスを崩すというのは例えば切ったりしますと、うん、非常に大きく反ったり自分で割れてしまったりということがこうあるわけです、
はい、
でそれは乗り越えて木材となってから今度乾燥するときにもまた細胞がすごい大きく変形してしまう、でそこでまた私の昔のその研究とそこで結びついてきまして、
なるほど、うん、
でそれでこれは面白いなと、実は厄介なものほどこっちにとったら面白いわけですよね、研究者として見ると。
先週もお伺いしたんですけれども、その木自体を、例えば加工するときは、それこそそんなに曲がっていたんでは使いづらい、
そうですね、
し、インドネシアでその木アカシアマンギウムというものをより使いたいのであれば、まずまた乾燥ということが
出てきたわけですね。
大切になりますよね。
でそういうことで、昔いた留学生ですね、
はい、
その自分の大学では先生をやっておりまして、こいつ一人面倒見てくれというので1年間、指導したことがあるわけです、
はい、
でその人が帰ってしばらくしてからですね、京都大学とそれからインドネシアの、木材の利用のプロジェクトというのができまして、はい、そこの中に、お前も乾燥の専門家として入れというふうに言われまして、それから数度向こうに行ったり、それから向こうの研究者が私のところに、2、3ヶ月とか半年とかというふうに来るようになりまして、インドネシアというものと非常に、密接になってきたということですね。
インドネシアと言いますと、大国ですし、そのこれから日本のパートナーとしても非常に重要であると、
はい、
お考えだったと思うんですが、
はい、
愛媛大学としてもその地域貢献から、さらに国際貢献に力を入れようという時に、ネパールに次いでインドネシア、
はい、
でインドネシアと関係を結ぶ時になぜか林先生に、そんな今までのインドネシアとの関係をご存じないであろうに先生に声がかかってきたと、
そうですね、運命かもしれませんね。
運命かもしれないです。気が結んだ、
そうかもしれませんね。
運命かもしれませんが、この、愛媛インドネシア友好協会、昨年12月に設立されたということなんですが、これからどういったことをテーマに、
その前にですね、去年の7月頃にですね、愛媛大学とインドネシアの各大学と その
国際
連携推進協議会というのができまして、そこの議長をやれと、 いうことで、始めたわけですね。でその時に、いろんなそのシンポジウムを行ったりしておりました。でその後に愛媛大学として国際貢献もしていくということで、愛媛とインドネシアの友好協会というものも大学主催で作ろうということで、まあ、できたわけです。だから、まあ、当分の間はですね、はい、そういう大学の持っているその地の結晶ですね、
はい、
こういうものを主に核にしながら、うん、業界の方、それが愛媛県の皆さんかに、インドネシアを知っていただくというような、そういうことを行っていこうかなと思ってます。特に地域研究ですね、そういうものとか、それから防災関係ですね。まあ、この前も地震があって日本に津波が来たかということがありますので、はい、まあ、そういうものは国境がないわけですから、そういうものを知っていただくようなことをしようかなというふうに思っております。
会長には小松学長、うん、そして顧問には加藤知事らも、はい、就任していらっしゃるそうなんですが、はいはい、こうして大学主導で友好協会が設立されるというのは全国的にも珍しいそうですね、は
い、
もう
非常に珍しいと思いますね、うん、はい。まあ、法人化になって大学がそのいろんなことをできるようになったといううちの一つじゃないでしょうか、うん、まあ、そういう意味で、愛媛大学がそういう地域に根ざした大学として発展していこうという一つのその現れだと思っていただけるとですね、うん、大変助かります、はい。
先生は愛媛大学附属高校の校長先生としても、はい、今またお忙しい時期を過ごしていらっしゃるんですけれども、はいはい、愛媛大学附属高校になったのは2008年の4月から。
そうです、はい、
今1年生が
そうですね、
その1年間を終了して、はいはい、また新しい
入ってきますね、
学生さんたちを受け入れるんですけれども、はいはいはい、ご苦労があるんじゃないですか、農学部附属高校からの組織の改革ということで、
は
い
は
い
は
い
は
い、
これは前の附属農業高等学校の卒業生という方はですね、はい、地域の担い手としてすっごい活躍しております、
はい、
これはですねどこへ行っても本当に素晴らしい人がたくさんお見えになります。いろんなところで活躍されている方の中にはですね、はい、そういう高校を潰していいのかということがこう ありまして、いろんなご意見をいただきまして、うん、いろいろこう対応させていただきました、
うん、はい、
うん、農業っていうのは非常に大切だということはみんなは分かってても、うん、なかなかその農業についていく人が非常に少ないということが一つありますし、それからやはり農業の教育をやってますと非常に活力が皆さん生徒さんにあるということがありまして、この活力を愛媛大学の方に生かせないかということで、そのまま愛媛大学すべての学部に行けるようなそういうシステムにしたいという動きがですね、2006年ですね、私がその副学長になる前からそういう話がございまして、検討されておりまして、まあ、それを引き継いで私が行ったということですね、う
ん、でもその附属高校にはもちろんその教育研究の実践ということもありますし、はい、教員先生の養成、はいはい、また学問の楽しさを、
はい、そうですね、
教えるという、
そうですね、現在、普通の学校はですね、まあ、偏差値教育っていうのが非常に、根深くこうあるわけです、はい、でそれをやっていきますと偏差値でいろんな自分の行きたいところが偏差値で決められてしまうと、うん、はい、でそれがやはり日本の活力をなくしてるんじゃないのかという気がしてるわけですね、うん、だから自分のやりたいことをまず見つけてもらいたいと、でそのためにはじゃあお前たち好きなことをやってみろと言われても普通はできませんから、うん、はい、それをどうやって私たちがその提供していくかということで、校内連携科目を行ってみたり、実習をもっと入れようとかですね、うん、そういうことで、教育をしていこうということでこうやってます。去年から始まってるわけですけども、はい、大学の先生に来てもらって話をして、うん、その後質疑応答する時間を1時間作ったりですね、
はい、
そういうことで各学部から全部来ていただくということ、うん、それからもう一つは、愛媛大学の目標として地域を担う人材を育てるというのがこうありますので、地域に来てほしいということがこうあるわけですね、それ出ていかずに、はい、残ってほしいということがありますので、その愛媛とは何かという、 そういう今事業も行ってもらってます、ね、愛媛の歴史とか気候とか産業とかですね、健康とかそういう医療とかそういうものを事業を今こうやってるところです。でそれ以外に大学の設備を使って全部全員に科学実験をやらしたり、それから大学のセンターを使ってそのコンピューターのその情報処理ということをやらせたり、山の中に行って、炭焼きをやらせたり、一泊でですね、はい、そういうことをやらせたり、それからやっぱり農業高校出身で非常に資産がありますし、はい、教える先生もたくさんおられますので、じゃあ1年生全員に、田植えと、それから稲刈り、
はい、
それから、みかんの収穫実習とかですね、そういうことをまあやらせているということですね。でそこの中で見つけてっていただきたいと、それといろんな会社を見に行くということもこうやらせて、自分に合うものを見つけてほしいということを今やっている ところです、うん、はい。
うん、愛媛大学附属高校であることのその利点を今すべて
使おうと、でこれは本当に大学の先生が行って話をすることが本当に高校生にとっていいかどうかということもまあ今度検証していかないといけませんし、大学の先生たちもどうやったら面白さを伝えれるかということを研究していっていただきたいなというふうに思っております。
自分が興味あることをまずは見つけてほしい。
そうです。その環境を作ってやる、ことが非常に大切だと思っています、
そしてそれがいつか地域の人たちにこう、返していけるような人材を、
そうですね、それがもう附属高校の命だと思っておりますので、それができなかったらもう普通の高校になっちゃいますので、
また春になりますと新しい1年生が入ってきますけれども、どういった期待をお持ちですか？
いやもうとにかく自分のやりたいことを、この場で見つけていただきたいと、いろんな経験をさせるという、そういう環境をもっともっと作っていきたいというふうに思っております。
今でこそ林先生はキノコと私が質問すると何でも答えてくださるぐらいのキノ専門家でいらっしゃるんですが、先生ご自身も自分がこんなに木が好きなんだ、興味を持てたんだっていうのは多分大学に入ってからだったり、
当然ですね
その学問に触れてからですよね。
当然ですね、私が本当にやっぱり面白いと思ったのはドクターコースに入ってからかもしれませんね。大学4年間はもう一切学校に行かずにテニスだけやってました
ですので
こんなこと言っちゃいけないかな高校生が来てたら大変ですね
いやいや、でも同じようにそのいろいろなことを見ることによって、その中から自分が何に一番興味を持てるのかっていうのを皆さんにも見つけていただきたいですよね。
もう私みたいに後じゃなくてもっと早くから だったらですね、もっと立派な研究者になれたかもしれませんし
まあそれができるのがその附属高校であり愛媛大学であると
そうですね、
いうことですので、はいはいはい、昨日お話からいろんなお話を聞かせていただきました。2週にわたりましてどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の佐田岡義彦教授にご出演いただき、先生のプロフィールやセンサの研究などについてお話を伺います。お楽しみに。